東京セキュリティブリーフィング2026年6月20日土曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年6月20日土曜日のお届けとなります。昨日公開されたセキュリティ関連のニュースをお届けします。本日も多くの重要なセキュリティインシデントが報告されていますので、最後までお付き合いください。ヘッドライン、本日のヘッドラインです。国際法執行当局による大規模マルウェアネットワーク摘発。100万サイト以上に影響を及ぼす。ワードプレスプラグインの重大脆弱性。スプランクエンタープライズの認証欠如脆弱性が積極的に悪用されている事態。そしてアップルの iPhone のパッチ不可能とも言われるブートロム脆弱性の発見など、セキュリティ業界全体に大きな影響を与えるニュースが集中しています。さらに、大手通信企業による大規模な工作活動の摘発や、クリプトクリパーマルウェアによる暗号資産窃取キャンペーンの実態解明など、脅威の多様化が進んでいる状況です。詳細解説、国際法執行当局がランサムウェア初期アクセスボットネット、ソックゴリッシュを解体。まず最初のニュースからお伝えします。オランダ、カナダ、米国、ドイツの当局がユーロポール支援の下で実施した。オペレーションエンドゲームにおいて、大規模なランサムウェア配信インフラネットワークの摘発に成功しました。摘発されたのは、ソックゴリッシュというマルウェアで、別名フェイクアップデートとも呼ばれています。このマルウェアは2017年以降、イービルコープという組織に関連していることが確認されています。今回の作戦では、106台以上のサーバーと101個のドメインが押収されました。さらに重要な点として、このソックゴリッシュマルウェアによって侵害されたワードプレスサイトが約1万5000件以上あり、これらのサイトが修復されました。ソックゴリッシュの仕組みですが、正規のワードプレスサイトに侵入した後、訪問者に偽のブラウザアップデート通知を表示します。ユーザーがこの偽の通知をクリックすると、マルウェアがダウンロードされる仕組みになっていました。そして一度マルウェアに感染した端末は、ロックビット、ベイステッドロッカー、ランサムハブ、ハデスなど、複数の主要なランサムウェアグループの初期侵入口として悪用されていたのです。この摘発は、ランサムウェア攻撃のサプライチェーンを一気に遮断する意味で、極めて重要な成果と言えます。世界規模では、3万台以上のデバイスが影響を受けていた推定もされています。暗号資産を狙うクリプトクリッパーマルウェアキャンペーンの大規模な展開。次に、暗号資産盗難を目的とした新種のマルウェアキャンペーンについてお伝えします。チェックポイントリサーチが発見した、ラスト製クリップボードハイジャッカーと呼ばれるマルウェアキャンペーンが話題となっています。このマルウェアは、クリッパーと呼ばれるタイプで、ユーザーのクリップボード内容を監視し、暗号資産のウォレットアドレスを攻撃者が用意したアドレスにすり替える仕組みになっています。非常に注目すべき点は、このマルウェアが複数の正規性を装うための手法を使用していることです。まず、5つ目は、GitHub プラットフォーム上で偽のスターを大量に獲得させることで、人気のあるプロジェクトに見せかけていました。2つ目は、SourceForge というダウンロードプラットフォームでのダウンロード数を水増しすることで、広く使われているツールであるかのように見せていました。そして、3つ目として、AI ナレーションを使用した YouTube チュートリアル動画を公開し、正規のツール紹介動画であるかのように装っていたのです。さらに、正規のニュースワイヤーサイトを通じたプレス、リリース配信を悪用し、信頼性をさらに高めようとしていました。マルウェア自体の機能ですが、Windows と MacOS 両方に対応しており、クリップボード内のビットコインアドレスを内蔵されている15,500件以上のウォレットアドレスリストから選定した攻撃者のアドレスに置き換えます。つまり、クリップボードに暗号資産のアドレスがコピーされている状態で送金操作を実行すると、自動的に攻撃者のアドレスに送金されてしまうという仕組みです。さらに、より高度な亜種として、Windows スクリプトホスト、ActiveX オブジェクト、トールクライアントというゲート EEX という名前を内蔵したバージョンも発見されています。このバージョンでは、BIP39 シードフレーズや秘密鍵も監視対象となり、スクリーンショット送信機能やリモートコード実行機能も搭載されていました。トールクライアントを使用しているため、通信経路の追跡が困難になる特徴があります。ウイルストータルという脅威情報データベースでは、このマルウェアを検出しないようにするため、 意図的に安全評価を投稿する工作が実施されていました。スプランクエンタープライズの認証欠如、脆弱性が積極的に悪用中。次に、企業のセキュリティ運用に深刻な影響を与えている脆弱性についてお伝えします。スプランクエンタープライズの脆弱性 CVE-2026-22153 が実際の攻撃で悪用されていることが再三によって確認されました。この脆弱性はノーンエクスプロイテッドバルナラビリティーズ KEV カタログに追加されており、連邦機関に対して2026年6月21日までの対応が指示されています。脆弱性の詳細ですが、ポストグレス SQL サイドカーサービスのエンドポイントが認証を欠いているため、未認証の攻撃者が任意のファイル削除を実行できるというものです。これにより、スプランクエンタープライズ10.20-12.3および10.00-10.06が影響を受けます。ウォッチトールというセキュリティリサーチ企業が概念実証 POC を公開し、ニュークレー検出テンプレートも提供されています。この脆弱性の悪用は、パストラバーサルと、ポストグレス SQL 接続パラメータ操作という2の技術をチェーン化することで成立します。再三の警告によれば、シャドウサーバーが1400以上のインターネット公開スプランクインスタンスを追跡しており、これらが潜在的な攻撃対象になる可能性があります。修正版はスプランクエンタープライズ10.4.0、10.2.4、10.07以降で提供されています。Apple の iPhone のパッチ不可能なブートロム脆弱性、USB リタイ8。次に、Apple ユーザーに極めて重大な影響を与える脆弱性についてお伝えします。パラダイムシフトというセキュリティリサーチグループが、USB リタウ8と命名された新たなブートロム脆弱性を公開しました。この脆弱性の最大の特徴は、タイトルにもあるようにパッチ不可能である点です。影響を受けるデバイスは、Apple A12S4S5、A13 チップを搭載する iPhone です。脆弱性の原因は、シノプシス製 DWC に USB コントローラーのハードウェアバグとセキュアロムの設定欠陥をチェーン化することで発生します。具体的には、セットアップパケットの DMA 処理において、ポインタインクリメントフ1が生じることで12バイトのアンダーフロー状態が発生します。この結果、ダートデバイスアドレスレゾリューションテーブルバイパスモードが有効化され、デバイス SRAM 内への任意データ上書き、プログラムカウンタ制御、権限使用格が可能になります。このブートロム脆弱性を悪用されると、DFU チェーン全体が制御される。未署名 i ブートローダーのブートが可能になる、任意ファームウェアのエグゼキューションが実現するなど、デバイス全体が完全に制御される状況に陥ります。なぜパッチ不可能かというと、ブートロムはデバイス主荷時に焼き込まれており、その後変更することができないためです。つまり、これらのデバイスユーザーは、新機種への買い替え以外に根本的な対策がないということになります。ただし、悪用には物理的なアクセス。具体的には、ラズベリーパイなどのハードウェアを使用した特殊な操作が必要とされているため、リスクレベルは一般的なソフトウェア脆弱性よりは低いと考えられます。フォーティゲートファイアウォール大規模侵害、フォーティブリード。次に、企業のネットワークセキュリティに関わる重大なインシデントについてお伝えします。ハドソンロックのセキュリティ研究者が、フォーティネットのファイアウォール、フォーティゲートに対する大規模な侵害を報告しました。このインシデントは、フォーティブリードと呼ばれています。調査によると、194カ国の73,932台のフォーティゲートから侵害痕跡が特定されました。流出データセットからは、21,632の1位の企業ドメインが確認されています。地域別の影響を見ると、インド、米国、台湾、メキシコ、トルコなどで集中しており、攻撃ターゲットは通信企業、AIT 企業、金融機関、行政機関、医療機関に及んでいます。流出データには、認証情報が約74,000件含まれており、これが攻撃者に悪用される可能性があります。また、ログデータから約11億6000万回の認証指向と、163,650件の SQL サーバーに対するブルートフォース指向が記録されていました。ワードプレスプラグイン、アバダビルダーの重大脆弱性。次に、100万サイト以上に影響する、ワードプレスプラグインの脆弱性についてお伝えします。アバダビルダーというワードプレスプラグインに、 CVE-2026 の8713という重大な脆弱性が発見されました。このプラグインは広く使用されており、バージョン 3.15.3 以前が影響を受けます。脆弱性の重要度は CVSS-Q1 と極めて高く、その内容はパストラバーサル検証の不備による任意ファイル削除というものです。具体的には、maybe delete files という関数にバグがあり、認証なしで WPAAX ノープリップという関数名のエンドポイントを経由して悪用されます。攻撃者は、wp-config-php というワードプレスの設定ファイルを削除することで、サイトを強制的にリセットさせることができます。その後、悪意のあるデータベース設定を注入することで、22の php コードを実行させることが可能になります。ワードフェンスというセキュリティ企業が、このプラグインについてファイアウォール保護を提供しており、バウンティとして$3,600が支払われています。修正版はバージョン 3.15.4 以降で提供されています。クルーインテグレーション侵害によるセールスフォースデータ摂取。次に SIS インテグレーション経由のデータ摂取インシデントについてお伝えします。クルーというマーケットインテリジェンスプラットフォームのバックエンドが侵害され、その結果、セールスフォース CRM から大量のデータが摂取されました。侵害されたのは、クルーが所有していた長期間未使用の API クレデンシャルです。攻撃者がこれを悪用して、Salesforce REST API に対して、約1000件15分という集中的なクエリを実行しました。接種データは24時間以内に完了し、Salesforce 上の顧客データが盗まれています。恐喝グループイカロスが関連しており、6月11日の侵害から、わずか6月13日には被害企業への顧客アラートが発せられ、6月16日には48時間以内に連絡するようという恐喝メールが送付されたとのことです。これは2025年のセールスロフトドリフト侵害、2026年のゲインサイト侵害に続く SIS インテグレーションを悪用したデータ摂取パターンです。セールスフォースはクルーとの接続を直ちに遮断するよう顧客に指示しました。ハントレス社も被害企業の一つであることを公式に認めており、同社従業員のメールボックスに恐喝メールが送付されたと報告されています。摂取されたデータは営業関連情報が中心ですが、製品、認証、エンジニアリング情報への影響はないと説明されています。マイクロソフト365コパイロット、サーチリーク脆弱性。次に、新しい AI 機能に関わるセキュリティ脆弱性についてお伝えします。サーチリークと呼ばれるマイクロソフト365コパイロットの脆弱性が、バロニスによって発見されました。この脆弱性は、複数のセキュリティ上の弱点がチェーン化することで成立します。具体的には、URL パラメーターからプロンプトへのインジェクション、HTML レンダリング競合状態、Bing ベースのサーバーサイドリクエストフォージェリ SSRF 脆弱性が組み合わさっています。攻撃者が悪意のあるコパイロットリンクを作成し、ユーザーがそのリンクを一度クリックするだけで、以下の情報が露出される可能性があります。企業メール、会議情報、セキュリティコード、ファイルへのアクセスなど、極めて機密性の高い情報です。ただし、マイクロソフトがサーバー側ですでにパッチ適用済みということが報告されており、脆弱性はクリティカル評価を受けています。アークセンチュアが42億ドルで、セキュリティ企業買収 OT セキュリティに注力。次に、セキュリティ業界の大型 M&A についてお伝えします。アクセンチュアが、産業用サイバーセキュリティ強化に向けて3社の買収を発表しました。総投資額は41億8000万ドルに上ります。買収対象企業ですが、ドラゴスが32億5000万ドル過半数株式の取得。ランゼロが買収され、さらにネットライズも買収されます。これらの企業は、オペレーティングテクノロジー OT セキュリティの専門企業です。ドラゴスは、過去のランサムウェア攻撃において、重要インフラの脆弱性を検知する専門企業として知られています。アクセンチュアがこのような大規模投資をする背景には、AI 時代における重要インフラ防御がビジネス戦略の最優先事項になっているという判断があります。予測によると、OT セキュリティ市場は2031年までに590億ドルに達する見通しです。ドラゴスは、買収後も独立事業体として継続運営されることが発表されています。北朝鮮による大規模な米国 IT 企業への潜入活動。 次に、国家的な規模での大規模な工作活動についてお伝えします。ニーソスのセキュリティ企業が、22人の北朝鮮工作員による詐欺作戦を特定しました。この工作活動は、体制資金化、つまり北朝鮮政権への資金流入を目的としたものです。活動の規模は極めて大きく、166,893 件の求人応募から21,645件を超える面接が実施され、76件の内定を獲得していました。工作員らが使用した手法ですが、AI 生成の履歴書、AI コーチングツール、現地での替え玉身代わり、ERC に10トークン暗号資産による報酬支払いなど、極めて洗練された手法が用いられていました。目標は、米国の IT 企業に潜入し、給与を獲得することで、北朝鮮政権への資金流入ルートを構築することでした。このような大規模な工作活動は、従来のサイバー犯罪のみに依存しない、新たな脅威トレンドを示しています。その他の重要なセキュリティニュース。ここからは、その他の重要なセキュリティニュースをまとめてお伝えします。Node.js セキュリティアップデート Node.js バージョン22、23.0、バージョン24、17.0、バージョン26、3、1が2026年6月18日にリリースされ、合計12件の脆弱性が修正されました。このうち CVE-2026 の 48,933 Web Crypto AES 整数オーバーフローと CVE-2026 の 48,618 ユニコードドット処理による TLS、ワイルドカード認証バイパスが、高優先度です。オラクルセキュリティパッチ、オラクルクリティカルセキュリティパッチアップデートが245件の修正を公開し、すべてが、高優先度セキュリティ評価です。エンタープライズマネージャー、JD エドワーズ、フュージョン、MySQL、ピープルソフトが影響を受けています。インターポール報告、インターポール2025-2026年レポートが、調査対象18カ国のうち半数以上でサイバー犯罪が、全犯罪の30兆を占めることを報告しました。カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピンの詐欺施設が年間約400億ドルを生み出しており、ディープフェイク関連議論が600増加しています。インサイトグループの監視リスク報告、31カ国が外国人企業従業員に対して、高リスクまたは非常に高いリスクの国家デジタル監視を実施していることが報告されました。ネットワーク傍受、エンドポイント侵害、プラットフォームアクセス、公共監視、データ集約という5つのベクターが悪用されており、ペガサスやプレデターなどの商用スパイウェアの参入障壁が低下しています。クロージング以上が、本日のセキュリティニュースの主要なトピックスです。本日のまとめですが、国家的規模での大規模な工作活動、ランサムウェア供給チェーンの国際摘発、暗号資産盗難マルウェアの巧妙な正規化戦略、そして、パッチ不可能とも言われるハードウェア脆弱性の発見など、セキュリティ脅威の多次元的な進化が続いています。特に注目すべきは、従来のサイバー犯罪の枠を超えた、国家的規模の工作活動と、AI を活用したより巧妙な攻撃手法の組み合わせです。また、SRS インテグレーション経由のデータ摂取も、今後の重要な攻撃パターンとして注視が必要です。本日ご紹介した脆弱性や被害事案に関心がおありでしたら、ぜひ詳細情報をご確認いただくことをお勧めします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。